スペースニュースダイジェスト。スペースニュースダイジェスト。皆さんこんにちは。スペースニュースダイジェストをお聞きいただきありがとうございます。このポッドキャストはインターネット上にある宇宙開発や宇宙科学に関する情報をピックアップしてお伝えする番組です。インターネットラジオ局スペースポッドキャスト .net が映画会社の地下ならぬ山梨県の山中からお送りいたしております。お送りいたしますのは局長の FA です。私の方の仕事のですね、関係でちょっと収録時間が噛み合わなくなってしまいまして、後藤さんとエイトさんについては今回不参加となっております。後藤さん、エイトさんファンの方にはちょっと申し訳ありません。私の方の仕事の状況によるんですけれども、私の一人収録がまだ続くかもしれませんが、その時はよろしくお願いいたします。はい、それでは始めます。まずはいつもの通り打ち上げ結果からですね。今回は1件だけですね。ユナイテッド・ロンチ・アライアンス社は、アメリカ東部の時間8月30日4時5分、日本時間17時5分に、アメリカ国宇宙局 NASA のバンアレン帯探査衛星 BRSP2 機を乗せたアトラスロケットアトラス5をケープカナベラル空軍基地から打ち上げました。打ち上げられたロケットは順調に飛行し、RBSP の A と B をそれぞれ所定の軌道に投入し打ち上げが成功しております。この衛星ですね、これはちょっと2個ペアで、バーネ帯の中を、バーネ帯というのは地球周囲にあるですね、放射線帯といいますかね、地球の磁場にですね、よって、電子や、プロトン、陽子などの、粒子がですね、こうトラップされて捕まってる領域のことを言うんですけども、この中にあります電子や陽子の変化や時間と空間に伴う変動などを観測するということですね。で、バンアレン帯がやっぱり変動しますと、そうですね、今現状で一番影響が出るのはやっぱり GPS ですかね。GPS の電波がですね、衛星から地球表面に届くまでにこのバンアレン帯を通過しますので、バンアレン帯の状況によって電波の到達状況が変化して、まあ、精度に影響が出るということで、このバーネタの状況について詳しく観測することによって GPS の精度も上がるということですね。で、今回はですね、この2機の衛星は超楕円軌道、結構長いですね、楕円軌道に投入しまして、まあ、ずれた軌道を2機が観測することによって変化を捉えるということで、まあ、バーネタを観測する衛星としては、探査機としては、まあ、今回が初めてですね。で、ミッションは、まあ、約2年を予定しているということですね。はい。次は宇宙開発関係ですね。星出さんの、最初はですね、星出さんの EVA ですね、船外活動についてお伝えします。国際宇宙ステーションに滞在しております、第32長期滞在クルーのサニター・ウィリアムズ宇宙飛行士と星出明彦宇宙飛行士が8月31日予定されていた船外活動を実施しました。日本人の宇宙飛行士が ISS での船外活動を実施したのは今回が初めてですね。船外活動はですね、日本時間の8月30日の21時16分に始まって、8時間17分にわたって作業を行われ、日本時間翌日の午前5時33分に終了しておりますね。今回の船外活動ですね、電力切り替え装置の交換作業が予定されていたんですが、ボルトがですね、閉まらなかったんですね。そのためですね、作業が延長され、まあ、この交換作業に時間を取られてしまったために、他の作業もですね、できなくなった作業もあったってことですね。で、この対策をですね、取りまして、9月5日に2回目の船外活動を実施しておりますね。今回ですね、9月5日の日本時間20時6分に始まって、両宇宙飛行士は6時間28分にわたって作業して、日本時間の6日の午前2時34分に終了してますね。前回締められなかったボルトのところにですね、金属粉の清掃と、あとグリースを、真空用グリースですね、これを塗って潤滑を行って、無事に締めることができたってことですね。この清掃はですね、電動ドリル、まあ、電動ドリルっても、地上で我々が使ってるギュンギュン回るようなものじゃないんですけど、まあ、ゆっくり回るものなんですけど、これの先にですね、まあ、歯ブラシのようなものをこう、くっつけまして、ボルトの穴の中をそれで掃除していましたね。 そしてこの電源切り替え装置の交換作業が完了したので、前回の船外活動で時間の関係でできなかったロボットアームのカメラと照明装置の交換作業も行われておりますね。まあ、これで無事、船外活動については、まあ、とりあえずトラブル起こしたところは終わったんですけども、まあ、この影響を受けまして、HTV の3号機ですね。これの離脱の時期がずれまして、今のところですね、13日離脱ですかね、という話が出てますね。9月13日離脱の14日、再突入という感じになりますかね。まだ、公式にはまだ、はっきり出ておりませんね。はい。それでですね、あと JAXA の方から、プレスリリースで、コウノトリ3号機、HTV3 号機の運用状況についてという、プレスリリースが出ておりますね。まあ、今回、まあ、打ち上げから結合、まあ、パレット、暴露パレット運用のところまでの状況なんですけれども、特にですね、問題になっているところは今回ないようですね。新しく国産化したユニット関係もですね、すべて順調に稼働しているようですね。そして合わせてこの3号機の打ち上げに用いられました、H2B ロケットの3号機ですね。こちらの打ち上げ結果についてというレポートもプレスリリースで出ております。こちらの方はですね、まあ打ち上げ自体は成功したんですけれども、あと第2弾制御落下実験についても、無事予定通り、行われまして、まあ第4号機以降についてはまあ実験ではなくて、まあ定常的に行うという計画になるようですね。ただですね、この打ち上げ第1弾燃焼中にですね、第1弾エンジンの LE7A の周点火器の酸化剤圧力がリフトオフ後に、まあ、徐々に低下したと。まあ、正常値12メガパスカルのところを1メガパスカルまで徐々に下がったってことですね。まあ、ただこの圧力について問題になるのは、まあ、エンジンの点火時のみでですね、その後はですね、ガス圧は使わないっていうことなので、まあ、飛行自体には問題なかったっていうことなんですけどね。まあ、推定トラブルの原因としてはですね、まあ、地上燃焼試験の時に使う部分、を実際フライトの時にこう使わないようにですねポートを塞ぐ作業をするんですけれどもその時にやっぱ若干の緩みがあったんではないかということですね。時間についてはこのところの作業手順を見直して再発を防ぐということになっておりますね。それからまた JAXA のプレスリリースなんですけれども5月に打ち上げられました雫ですね GCOMW1 のこれの初期機能確認を終了して、定常観測モードに移行したというプレスリリースされておりますね。移行の日付についてはですね、以前の話です。8月10日で、定常観測モードに移行しておりますね。それから同じく雫の成果なんですけれども、8月25日の発表で北極海の海氷の観測結果についてということで出ておりますね。で北極海のですね、海氷の面積が観測史上最小、最も小さくなったということですね。衛星観測史上最小だったのが2007年の425万平方キロメートルなんですけど、今回8月24日現在で421万キロメートルまで縮小しているということで、とりあえず観測史上最小になってしまったということですね。今後もですね、雫による海氷、北極海の海氷の監視を続けていき、逐次発表するということですね。次はインドなんですけどもね、インドがですね、8月27日に火星探査計画を発表しましたね。2013年11月に打ち上げて、2014年9月に火星周回軌道に投入ってことで、衛星は 1.35 トンですかね、PSLV の XL というバージョンのロケットで打ち上げる予定ですね。まあ、今回ですね、技術試験機の意味合いが強いってことですね。まあ、とりあえず火星まで到達し、軌道投入するということですね。チャンドラヤーンの月探査計画とは同程度の、計画規模になるということですね。はい、それから次ですけれども、次はですね、アメリカの、ニューフロンティア計画の探査機、小惑星探査機、オサイリスレックスですね。オシリスレックスとも言いますけど、この目的地のですね、小惑星に、名前を付けてもらおうというキャンペーンが始まっておりますね。現在の目標となっている小惑星はですね、1999R936 という番号だけがついているんですけども、まあ、これにですね、ちゃんとした名前を付けようということで、応募できる参加資格ですけども、これは、 世界中の18歳以下の方ですね、一人につき一つの名前を応募できるってことですね。名前はアルファベット16文字前までということですね。応募の際は、まあ、名前の説明とその名前にした理由も一緒に書いてくださいってことですね。応募の際は大人が代表者として応募する必要があるということですね。締め切りは今年の12月2日ですね。高校生以下の方でですね、この番組を聞いていらっしゃる方、もしくは高校生以下のお子さんがお持ちのですね、リスナーの方はですね、ぜひ応募してみてはいかがでしょうか。はい、それから次ですね、韓国の話題なんですけども、韓国のですね、衛星打ち上げロケット、KSLV-1、まあ、ナロ号ですね。これの3回目の打ち上げを10月頃に予定ということでニュースになっておりますね。第1弾ロケットについてはすでにロシアからナロ宇宙センターに到着したようです。これですね、2009年と2010年にそれぞれ打ち上げられて、まあ、2回とも失敗してるんですけども、とりあえずこの第2回の時の打ち上げ責任がどちらにあるかっていうのは結局はっきりしないままの打ち上げになるようですね。KSLV-1 の打ち上げについては、まあ、2回の打ち上げの契約のようでしたね。で、失敗した場合は3回目をロシアがもう1回第1弾ロケットを製造するということになってたんですけども、結局ロシア側の失敗がなければロシアの衛星は上がんなかったんですけど、ロシア側の担当部分が失敗がなければそれは成功だということで3回目は作らないということをロシアが主張していて、まあ、韓国側についてはロシア側の第1弾の問題で失敗したから第1弾もう1個作れという話で揉めてたんですけども、まあ、とりあえず最終的に故障トラブルとなった問題の解消をしないままに、まあとりあえずもう一度やりましょうということで3回目の打ち上げが決まったというようなことが報道されてますね。3度目の正直で、まあ今回こそはですね、ぜひ上がってもらいたいと思います。はい、宇宙開発関係、次最後のニュースですけれどもね、訃報になりますね。人類として初めて月面に降り立ちましたニール・アームストロング元宇宙飛行士が8月25日にお亡くなりになりました。82歳ですね。同氏の家族によりますと、出身地の中西部オハイオ州で亡くなられて、まあ、死因は心臓血管の手術に伴う合併症だったということですね。まあ、でも心臓がですね、ちょっと弱っていて、まあ、8月初めに心臓手術を受けていたということらしいですね。アームストロングさんはですね、まあ、海軍の戦闘機パイロットなどを経て、1962年に NASA の宇宙飛行士に選ばれて、ジェミニ計画に参加した後、アポロ11号の船長に任命されましたね。そして、1969年の7月20日に月面に着陸いたしまして、7月20日の22時56分。日本時間は7月21日の11時56分ですけれども、まあ、人類として初めて月面に降り立った方ですね。まあ、非常に残念なお話ですね。ご冥福をお祈りいたします。はい。それでは宇宙科学関係いきますかね。宇宙科学関係、最初はですね、1A 型超新星爆発の話題なんですけども、これがですね、カプリ IPMU からですね、続けて2つ発表がありましたね。まず最初の発表がですね、8月30日になります。これはですね、超新星、1A 型超新星の観測から超新星爆発前の天体が小規模な爆発を繰り返していたということが、まあ、観測上明らかになったということで、 1A 型超新星の元となる天体の正体にいくつかのバリエーションがあることを伺わせる重要な発見があったということですね。1A 型超新星爆発っていうのはですね、白色矮星という星ですね。これはですね、まあ、太陽ぐらいの質量の恒星が一生を終えた時にできる高密度天体ってことですね。電子の縮体圧で、まあ、形を保ってる、大きさを保ってるってことで、まあ、その次が中性子星で最後にブラックホールって形なんですけど、まあ、そこまで重力が強くない。電子の縮体圧で、形を保ってるという話ですね。この白色矮星ともう一つの天体との連星系で起こる核熱核融合爆発が 1A 型超新星なんですけれども、つまり、白色矮星とペアになっている連星のもう一つの星からガスを奪い取って、これがある一定量に達したところで、 大爆発を起こすというのが 1A 型超新星なんですけど、これもう一つの天体が、まあ、そっちも白色矮星なのか、それとも通常の恒星なのかっていうのが明らかに、まあ、なってないんですよね。で、今回観測チームは、約6億光年先の銀河に現れた超新星、PTF11KX を発見し、まあ、その光を1ヶ月以上にわたって追いかけたと。で、その光の成分から、超新星の周囲に複数のガスの層があり、その層を通じて光を届いているということが分かったということで、このガスの層は超新星の前の段階で起こった小規模の爆発で吹き飛ばされたということですね。まあ、これは超新星爆発っていかないのは一時的にこう爆発するのは新星と呼ばれるんですけども、まあ、これはですね、白色矮星の晩星である、星、まあ、この場合は赤色巨星から白色矮星にガスが供給されて段階で起こるということですね。で、まあ、この現象はですね、新星という現象は、まあ、その白色矮星を吹き飛ばすほど大規模ではないので、降り積もったガスを吹き飛ばしては、また積もり、吹き飛ばしてはまた積もりということで、この吹き飛ばす量より、こう、降り積もる量が多ければ、まあ、だんだんガスが増えていって、やがて限界に達すると、超新星爆発になって、まあ、完全に吹っ飛んでしまうと、いうことですね。ただですね、こういうデータはまあこれまで見つかっていなくて、まあ、他の超新星でもし赤色矯正の晩星があるなら観測されていたはずのもの、まあ、爆発前や爆発後の晩星が観測されていないという例もあると。これらの観測結果から 1A 型超新星爆発を起こす晩星にはいくつかの種類があるということがまあ推測されるということですね。まあ、この 1A 型超新星はですね、まあ、非常に明るいために、まあそれともう一つはその先ほど言った爆発の規模ですね。これがまあある一定の量のところで爆発するので、まあ爆発した場合その発する光がですね、まあほとんど同じぐらいだということで、標準光源、要するに 1A 型超新星爆発が、まあこれぐらいの明るさで見えればこれぐらい遠いだろうという、まあ距離の指針にですね、使われているので、まあ今の宇宙の膨張とかをですね、観測するためにはこの 1A 型超新星を観測するのが非常に大切なことになっているんですよね。そのためこのメカニズムが明確に分かって、光、その標準的な光の量というのの幅と精度が上がれば、より宇宙の膨張について、より、ダークスマネですね、ダークエネルギーですね、ダークエネルギーの観測について、今までより精度高くできるようになるということですね。そしてですね、続いてもう一つ、発表がありました。9月4日ですね。で、こちらの発表はですね、まあ、1A 型超新星の、まあ、見えない晩星の謎の解明ということで、まあ、先ほど言ったように、こう、晩星が観測されない場合もあるということなんですけども、こちらは理論的なですね、モデル作りで、まあ、1A 型超新星は、その連星の中の白色矮星にガスが降り積もって爆発するんですけども、まあ、白色矮星にですね、相手の星のガスが膠着して、落ちてきて重くなって、で爆発するときに落ちてくるガスもですね、回転エネルギーを持ってるんですよね。で、この回転エネルギーを白色矮星がガスから取ることによって白色矮星の自転速度が上がっていくんですけどね。で、自転速度が上がるとその遠心力によってですね、この星の中心の圧力がだんだん弱くなっていくということで、 1A 型超新星爆発を起こす限界値ですね、太陽質量の約 1.4 倍なんですけれども、これに達してもですね、その遠心力によってすぐに爆発しないということが起きうるってことですね。そしてすぐに爆発しないために、そのガスを供給している晩星ですね、赤色巨星、こちらの方がだんだん星として古くなってきて、こちらも白色矮星になってしまうということで、爆発の時には両方とも白色矮星になってしまっている状態で爆発するということがまああるだろうと。その場合、もう晩星は見つからないってことですね。ということで、1A 型超新星爆発が起きた時には晩星がヘリウムの白色矮星に進化して暗くなっている場合が多いってことが分かりまして、まあ、晩星が見つからないことに対する合理的な理由を説明できるようになりましたということですね。まあもちろんこれでもう決まりってわけじゃないんですけども、白色矮星同士がぶつかって起きる説と、あと、さっきも言った、ガスが降り積もってできる説と両方あるんですけども、ガスが降り積もる説でも晩星が見えないっていうのを、まあ、一応説明できるようになりましたということですね。まあ、先ほどからその、片方の星のガスが降り積もって、超新星爆発が起こすっていう話を説明したんですけども、2個の白色矮星が合体して爆発するという説がですね、まあ、こちらもまだ主流ではないんですが、そういう説を唱える方もいまして、まあ、その理由としてはその爆発した後に晩星が残ら、見えないと。 両方とも白色矮星だったら見えないもの同士が衝突して爆発するから一型超新星爆発が起こるんだよという説明をとってたんですが、まあ、白色矮星と通常の恒星のペアでも白色矮星にガスが降り積もって爆発する前に、まあ、爆発するのに時間がかかってしまうので、もう一つの星も白色矮星になっちゃうというような場合もあり得るということで、晩星の観測されない場合とされる場合について、まあ、合理的に説明できるようになりましたということですね。はい、次はですね、アルマ望遠鏡の、観測結果ですね。8月31日、アルマ望遠鏡の発表ですね。デンマークの研究チームがアルマ望遠鏡を用いて若い恒星を観測し、生命の構成要素である糖分子を発見しました。今後形成されるかもしれない惑星に取り込まれるような位置に存在しており、惑星形成と生命誕生などに迫る手がかりになることは期待されるということですね。これはですね、デンマークのニールスボア研究所のチームはヘビ使い座の方向400光年の場所にあります、アイラス16293の2422という若い恒星ですね。まあ、太陽ぐらいの質量の星2つからの連星なんですけども、この周囲にですね、糖類の分子が存在することを突き止めたということですね。今回見つかったのは、グリコールアセデヒトという糖類で、まあ、糖類の中では最も単純な構造をした分子で、これがですね、惑星を作られていくような若い星の周りで発見されたのは、まあ、今回初めてのことだと思うんですね。中心の星からですね、太陽から冥王星ほどの距離のところで、まさにこれから太陽から天王星軌道ほどの距離、まあ、28億7000万キロぐらいのところで、まあ、まさにこれから惑星が作られていくような場所で見つかっているということで、まあ、発見された分子がですね、また一方の星の重力にですね、取り込まれつつあるということが分かったということで、まあ、これはですね、糖類分子がこの後作られていくだろう惑星に降り積もっていく可能性が十分にあるということが分かったということですね。そうするとやっぱり軌道上で糖っていうのができるんですね。アミノ酸がこう宇宙から来るとかいう話もね、いろいろ今最も研究されているところですけど、まあ糖類っていうのがまあ今回見つかったってことですね。まあ、これも非常にですね、この生命に関する分野に非常に大きな取っかかりになると思うんでですね、まあこういう研究についても非常に楽しみですね。はい、次が9月3日ですね、スバル望遠鏡の観測ですね。110億光年彼方に成長期の原始銀河団が発見されたってことですね。銀河団を構成する銀河の中では、私たちの天の川銀河の約100倍の勢いで星を作っているというものも多数見つかったってことですね。まあ、宇宙ではですね、無数の銀河が、まあ、大規模構造を成しているんですけども、まあ、銀河が非常に群れているところは、まあ、銀河団とか銀河群と呼ばれる、領域があります。まあ、それからですね、孤立した銀河がポツポツと存在するだけのフィールドと呼ばれる分野もありますし、まあ、ほとんど銀河がないボイドと呼ばれているですね、分野もありますね。で、このフィールドっていう領域には恒星を活発に作っている渦巻き銀河が多いのに対して、まあ、銀河団の、要するに銀河がたくさん集まっているところは、年齢が古くてすでに新しい恒星を作るのをやめた楕円銀河がたくさん集まっていると。で、まあ、この明確なその住み分けがどのようにして起きたのだろうかということで、まあ、遠方銀河に存在する、まあ、原始銀河団を観測する必要があるということで、まあ、今回のですね、研究チームはスバル望遠鏡に搭載された近赤外線多天体分撮像分光装置と、あと Hα 線の大気フィルターを用いて110億光年からだの成長期真っただ中の原始銀河団 USS155800 を観測しました。でも最近の研究から、まあ、90億年から110億年前の時代は銀河が最も激しく成長している、時期ということが明らかになっており、まあ、この時期をの、銀河団を狙って観測したってことですね。で、この原始銀河団はですね、赤い色をした年老いた銀河が群れていることが知られており、まあ、今回の研究で大小3つの銀河団から構成されるってことが明らかになったってことですね。で、これらの集団における銀河の密集度はですね、まあ、同じ時代の一般フィールド領域に比べて約15倍密集しているということで、まあ、サイズ的にはですね、天の川銀河やアンドロメダ銀河が、我々の銀河が所属している極部銀河群のサイズに、まあ、大マゼラン銀河ぐらいの銀河がですね、約100個もごっちゃりと存在しているように相当する密度だってことですね。で、この密集地点に存在する銀河の多くは、まあ、爆発的に恒星を作っている銀河っていうのが分かったということで、まあ、その勢いは、我々の住む天の川銀河の50倍から数百倍になるということで、まあ、この密集地点に存在する銀河をすべて集めると、毎年およそ太陽1万個分の質量に相当する量の恒星を生み出しているということで、 現在の宇宙では、まあ、銀河団についてはもうひっそりと余生を送るというかですね、年老いた楕円銀河で占められているんですが、まあ、110億年前は非常に若く急速に成長している最中であるという銀河団の様子が捉えられたということですね。まあ、この辺もですね、やっぱ宇宙の進化にですね、関わるところなんで、まあ、ダークマターの挙動とかその辺が分かってくるんですかね。まあ、この辺もいろいろまた期待したいところですね。それからですね、過去に惑星を飲み込んだ痕跡で残る赤色巨星が見つかったってことですね。BD プラス48740と名付けられた赤色巨星、ペルセウス座にあります給湯星なんですけども、まあこれはですね、まあ太陽の11倍の直径を持つ赤色巨星なんですけど、その周りに非常に細長い楕円軌道を持つ大質量惑星が見つかったということで、この大質量惑星というのは木星の 1.6 倍の質量を持ち、非常に細長い楕円軌道を運動しているということですね。そしてですね、主星の方のスペクトルを調べてみると、非常に多くのリチウムが通常の星に比べて含まれているということで、惑星サイズの天体がですね、この、まあ、というか赤色巨星になるうちに元々の星のサイズからこう大きくなっていったわけなんですけど、その際に、まあ、惑星を飲み込んでいってですね、その過程で温度が上昇し、まあ、リチウム生成が触発されたのかもしれないということですね。まあ、この辺もですね、その恒星の進化という面でですね、明らかに新しいことが、まあ、実際にですね、赤色恒星になると惑星を飲み込んでいくという話がよく解説書に読んだことはあるんですけども、まあ、実際にそれが観測されたということですね。まあ、50億年後にはですね、太陽も赤色恒星になって、まあ、地球軌道はおそらく飲み込むでしょうから、まあ、同じように地球も太陽に飲み込まれちゃうんでしょうかね。はい、それから次、9月3日ですね、NASA の発表で、赤外線の全天サーベイで見つかりました数百万個ものの超大質量ブラックホール光孔ということですね。これは、ね、NASA の赤外線天文衛星 WISE の観測データから見つけられました。数百万個ものの超大質量ブラックホールの光孔と多くの塵に覆われた高温の銀河約1000個が発見されたということですね。このサーベイの結果から100億光年の範囲に点在する250万個ものの活発に活動している超巨大質量ブラックホールですね。まあ、このうち3分の2はこれまで周囲の塵に遮られて見えなかったものが、もう見られなかった新発見のブラックホールということですね。まあ、このワイズの赤外線なので、まあ、その塵を越してブラックホールに落ち込んでいく物質の作る硬直円盤から放たれる赤外線を捉えたということですね。それからまた別の分析でですね、観測史上最も明るい部類の銀河光孔が1000個発見されたということで、その明るさは太陽の100兆倍以上ということですね。これも多くの塵に覆われて隠されていたんですけども、ワイズによってその存在が明らかになっておりますね。まあ、この銀河については、これらの銀河については、もう高温の塵に覆われた銀河、ホットダストオブスクラウドギャラクシーズの頭文字を取ってホットドッグと名付けられたということが書いてありますね。プロジェクトチームのコメントによりますと、私たちが見ているのは多くのひしめく星よりも先にブラックホールが形成されていた証拠ということで、まあ銀河が誕生する際に星よりも先にブラックホールができていったかもしれないということですね。そうなんですね。まあ、先日もう一つの方のですね、姉妹番組の宇宙と素粒子によりでも、まあ、銀河の話をして、活動銀河の話をしたんですけどもね、やっぱり、ブラックホールというのは銀河の成長に伴って同時に成長していくような感じなんですかね。それからですね、9月4日 JAXA の発表ですね。ISS の実験装置により宇宙空間で捕獲された粒子にこれまで見られなかった組成と鉱物、組織と鉱物組成を持つものが見つかったということですね。でこの地球外物質はですね、HOSHI、星と名付けられたということですね。未知の鉱物的特徴を持つ原始的な地球外物質が存在することを示す大きな手がかりとなる。ね、今回発表されたのは ISS に取り付けられた微粒子捕獲装置から2005年に回収された大きさ30ミクロン程度の微粒子ですね。まあ、JAXA と茨城大学の共同研究による分析の結果、原始的な隕石を特徴づけるコンドール用物質であるものの含まれる硫化鉄は既存のコンドルールに見られない鉱物的特徴を持つ鉱石 まあ、寒暖石や軌跡の酸素同位体がこれまで大気圏で得られた惑星間チリ、隕石、スターダストから持ち帰ったチリに似ているってことですね。で、この両者の特性を兼ね備えた物質は、まあ、これまで発見されていなくて、今までに知られている地球外物質とは違う小惑星起源の物質と考えられているってことですね。今までですね、この星と似た鉱物的特徴が見出されていないのは、大気圏通過時、あるいは地上における分解風化が原因という可能性もあるということですね。ちなみにですね、この物質がですね、星、HOSI、星と名付けられたのは、まあ、この、捕獲装置がくっついてたのがですね、ロシアのサービスモール、ズベスダだったんですね。ズベスダ自体がロシア語の星を意味しますんで、まあ、これに取り付けられた装置だったので、星というふうに付けられたそうですね。希望の船外実験プラットフォームにも、この装置は取り付けられまして、2010年に資料が回収されてますので、まあ、捕獲された粒子について現在分析が進められており、今後も太陽系誕生の謎に迫る新たな発見が期待されるということですね。はい、それでは ISS リポートいきますね。最初の ISS 構成予想の打ち上げから、今日9月6日現在で5039日経過しております。現在、ゲナディ・バダルカコマンダー、ジョセフ・アカバ飛行士、セルゲイ・レブン飛行士、それからサニータ・ウィリアムズ飛行士、ユーリ・マレンチェンコ飛行士、星出明彦飛行士の6名が滞在しております。8月22日ですね、ATV の3号機のエドワルド・アマルディのスラスターを利用した2回目の ISS リブーストが行われて、平均高度が400キロを超えていますね。8月16日に、まあ、途中で中止されたリブートの通過分で、まあ、このリブーストによって ISS の平均高度は 416km まで上昇してですね。平均高度がですね、まあ、運用高度、標準運用高度である 400km を超えたのは、まあ、今回が初めてってことですね。HTV3 号機、コンドドル3号機については、まあ、搭載品の輸送がほぼ終了し、現在廃棄品の積み込みが引き続き行われているってことですね。船外活動について先ほどお伝えした通りですね。希望の状況なんですけれども、希望の船内実験室運用開始から1545日経過しております。8月20日にですね、ポート共有実験装置に搭載しました EVA、船外活動支援ロボットの実証実験、REX-J の装置を起動し、動作確認を開始しました。それから、前回もお伝えしましたが、宇宙インフレータブル構造の宇宙実証として、インフレータブル材料パネルの展開を行ったということですね。こちらの方も、うまく展開が行われたようですね。エアロックとロボットアームを利用して行う小型衛星の放出技術実証ミッションが9月10日に計画されていたんですが、船外活動が追加されたことによって、まあ、この計画の時期についてはちょっと現在調整中ということですね。はい、それでは打ち上げ予定いきますね。まず最初はですね、9月13日にアトラス5ロケットですね、NROL36 の打ち上げが予定されてますね。時間についてちょっと TBD ですね。9月中ということで、ソユーズロケットによるグローバルスターの打ち上げですね。これ、こちらが予定されております。こちらは、バイコヌール宇宙基地からの打ち上げですけどね。アリアンスペース社の受注になってます。それから9月9日にですね、日本時間13時20分の予定で、インドの PSLV ロケットの21号機ですね。スポット6、ヨーロッパの、スポットシリーズはあれですね、ヨーロッパの画像撮影、撮像の、リモートセンシング衛星ですね。それと、あとは大阪工業大学の電気推進ロケットエンジン搭載小型スペースシッププロジェクト、プロイティレス1号を搭載した PSLV ロケットの打ち上げがありますね。これも非常に楽しみですね。このプロイティレスについてはですね、パルスプラズマジェットという、ハヤブサで使われたようなイオンエンジンとはまた違う、ちょっと違うタイプの電気推進のロケットエンジンが搭載されております。それからですね、まあ、9月14日に、HTV3 号機が、まあ、14日頃にリエントリーになりそうですね。それから9月16日にソユーズが分離して地球に帰還する予定ですね。そして9月20日の午前1時28分にソユーズロケットによります、メテオ B 気象観測衛星の打ち上げですね。ロシア宇宙局。それから9月中ということで、これも日がまだ出ておりませんが、アンタレスロケット、オービタルサイエンスの打ち上げですね。 まあ、何度も繰り返しになりますけども、新しいロケット、新型ロケットですね、アンタレス。これも非常に楽しみですね。ライブ中継と見られる方については最新の情報をご確認ください。スペースフライトナウのランチスケジュールのところがですね、一番確実ですかね。はい。スペースニュースダイジェストをお聞きいただきありがとうございました。いろいろ置き材点があったと思いますが、可能の限り直していきたいと思います。ご意見、ご質問や間違いの指摘等がございましたら、メールをお送りくださるか、当番組のツイッターアカウントまでお送りください。メールアドレスは news@space-podcast.net。ツイッターアカウントは @space_podcast です。それではまた次の配信でお会いしましょう。さよなら。